はい、
栄養レジです。
このタイミング
じゃがのタイミングじゃがだって自分でスイッチを押したんじゃん。
そうなんですよね、慣れませんね、これ
は
ね。
はい、じゃあ慶応ガレージの新平です。
アイゼンです。
今週のテーマ、
はい、
今週のテーマは、誰だっけ、ゴーズさんからいただきました、
はい、
ツイッターの方で、株のあれこれ、
うん、株のあれこれ
でしたよね。
はい、
まあ俺株乗ってますよ。
はい、
でよく考えたこれ、あ、まあ、株系エンジンってことでいいの？
いや、完全に株のことについて聞きたいんじゃないですか、新平さん仕様の。
株は、まあ、俺乗ってるのは、うん、スタンダードってやつなんですけど、株車の、キャブのあれ、最終じゃなくて、国産キャブの最終型の、
ああ、どうなんだろう。
2000年とか90何年とかなんだよね、確か、うん、なんか調べたら、
形式調べたら、
うん、
俺も一回調べたような気がします、あれ、
うん、まあ、すげえ調子いい、うん、今、収録時点では調子いいんだけど、
うん、
まあ、株のあれこれっていうあれだと、まずウインカーが右側についてるんじゃないですか。あれ、株ずっと乗った後に普通のバイクとか乗ると、うん、ウインカーどこにあるのか分から
ないみたいな。
あとシーソーペダル、
シーソーペダルですね、
うん、踏み込んでギアが上がっていく、
うん、
でそれも株にずっと乗ってて、たまに不意に普通の乗ってると気抜いてると、うん、シフトアップの時にシフトダウンするから
株のあれこれってそういうことですかね。
わかんない、株のあれこれって他わかんないんだよね、うん、でもインジェクションさはちょっと乗ってみたい気はするんだよね。
今の125の株ですか、
うん、
新型の、
うん、
あれ会社で乗ってんのいいんですけども、うん、まあなんか綺麗ですよ、本当株ですかみたいな感じの。
あ、
うん、あれはもうなんかおしゃれに乗るために作りましたみたいなバイクですね。
まあでもそんな感じですよね、
うん、
でもさ、その125とさ、
はい、
110も売ってるんじゃないですか。
110もまだあるんですか。
ある、
うん、
あるはず確か。
一時ね、株も国産じゃなくてその海外製になってました、
うん、
今のやつはあれは国産になんですかね。
国産だったんじゃないかな、
そのタイの方で作ってるような、
うん
うん、俺あれでもいいような気するんですけどね、インジェクションで。
あ、
ライトが四角いやつとかですよね、110とかの。
110と125のやつって、あのモンキーとか、新しいモンキーとかと同じエンジン。
あ、多分そうだと思います。グロムとかと同じなんですかね、そしたらね。
ああ、そっか、グロムもそうか、うん、
まだただサイズ的に、あといろいろ物を乗せることを考えると、
うん、
株125いいですね、
うん、
値段も値段ですけどね、
結構いいお値段、
結構いいお値段なはずですよ、うん、
まあでも株いいとこ、パーツ出てるのすげえいいっすよね。
あ、
それも純正もそうだけど、純正じゃないところでも、
そうですよね、
怪しげなパーツが結構出てるけど、
それこそスーパー株ですね、新平さん乗ってる、
うん、
あの方なんてもうパーツいっぱいありますもんね。
いっぱいある、
さるほどね、
うんうん、
だってさっき言ったように、なんだ、海外製の、
うん、
国産もあれば海外製のやつ、
うん、
ボアップキットだって安いやつだとね、
うん、
本当ヘッドまでつけて8000円とか6000円とか、
そうそうそう
そ
う、
そんぐらいで買えますもんね。
俺だからシリンダーとピストンのキットでいくら5000円ぐらいだったかな、
まあ、安いですよね、だからそれで走ってるんですからね、
う
ん、
そうそう、
ちゃんとね、いいですよ、そんぐらいので、うん、それカリカリにカスタムする人はね、じゃあもう頑張って金かけてくださいって感じですけどね。
あ、でもキリがないと思いますよ、
まあ、沼ってやつですよね、うん、
さ、全部さ、例えばボアップするんじゃん、
はい、
でボアップして、あ、じゃあついでだからヘッド変えようかなとかさ、うん、でヘッド変えるってことは今度はちょっとオイルポンプ、
そうですね、
オイルポンプ変えて、あ、クラッチもすべきかなとか、さ、どんどん変わっていくんだよね。
まあまあ基本基本ボアアップしたらそこ全部やらないとダメかなっていうのはあるんですけどね。オイルポンプもちろんやって、強化クラッチ入れて、
オイルポンプはちょっとやりたいんだよな、
うん、オイルポンプはやった方がいいです、焼き付きますそのうち。
あれさ、あのオイルラインのさ穴を広げるとかって書いてあるじゃん、
はい、はいはいはい、あれドリルで、
そうそう、あれってさ、なんかネットとか見てると賛否あるんだよね。
あ、
広げない方がいいっていうのと広げた方がいいっていう人と。
広げた方がいいんじゃないですか、
やっぱ。まあオイルはね、うん、増えますよね。
ただそのカスとかどうのとかいう、そういう問題なんですかね。
いや、なんか圧がどうのとか言ってたね。でもオイルポンプ変えたら、まあちょっと広げた方がいいのかな。
広げないと正直意味ないんじゃないかなって思ったりもするんですけどね。
なんかオイルポンプなんで 1. 何倍とかね、 2倍とかでしたっけ、はいはい、あれクラッチ変えるときに、
うん、
てかオイルポンプ外すときはクラッチ外さないとダメなんですよね。
そうですね、オイルポンプは大丈夫なんじゃないですか。
クラッチ
のカバー
外して、
うん、外して、うん、
あのクラッチあるじゃないですか、はい、クラッチにちょっとかぶってる感じです。
あ、そうでしたっけ。まあどのみちやるんだったら強化クラッチとオイルポンプは、うん、もちろんやった方がいいです。そんな高いもんじゃないですからね。
そうなんですよね。
でそれでやるんだったらちゃんと穴もね大きくしてあげて。
ただでもそんな滑ってる感じしないんだけどね、パワーない、うん、そうでもないのかな。
どうなんでしょうね、うん、まあ今乗れてんだったらそれでもいいような気もするんですけどもやっぱその長距離走った後とか。
あ、まあでもそれは確かにあるんだよね、
うん、もちろん約倍ぐらいの排気量になってるわけじゃないですか、ね、やっといた方がいいと思いますよ
次余裕ができたら。
でもエンジン焼きついたら焼きついたら
エンジンごとね、
エンジンごと買えばいいだけの話なんで、うん、あとうちにあれですよ、スペアのエンジンあるんで。
じゃあそれをね、ぜひ最初やばそうだったら連絡します、うん、
はい、エンジンのストックはあった方がいい
それすげえさ悪い癖だよね、
うん、これ俺の持論なんですけど何でもそうなんですけど、
それすげえ気持ち分かるんだけど、うん、そのね、もう一個部品取り持っちゃうみたいなさ、う
ん、だって下部これやっててまず最初にやったことって、うん、スペアのエンジンを買うことでしたからね
いいよね、あれね、
うん、とりあえず、うん、エンジンはねやっぱね転がってないとね
不安それ部品取りとして、
いや乗っけ替える、
乗っけ替える、何かあった時に、
何かあった時すぐ対応
まあでも確かにあのそれか部品探そうとかってなると面倒くさいですもんね。
面倒くさいです、はい、多分俺ビッグワン手に入ったら
怖い怖い
まあもう今エンジンも目星つけてるんですけども
あ、じゃあもし俺のちょっとヤバそうだったら、
そうですね、
相談します
ね、はい、1台持っとけばどのうちね今のところ2人こう対応できるわけだから
共有できるから、
共有できるわけだから。
エンジン単体で結構安、どのくらいで手に入るんですか。
2万とかそんぐらいで出てて、それをねちょっと暇な時にオーバーホールしていけば、うんうんうん、ね、5、6万ぐらいでなんとかなんじゃねえかなって、うん、そうっす、 SR のエンジンだって転がってましたもんね結構ね
すげえ、
いやこの気持ち分かる人、あ、そうだ、この話をあれですね、あのホットサンドパーティーの非公開の収録の時に何かしてたんですね、うん、エンジンのスペアはあった方がいい
っていうの、どっかで話したか聞いたような記憶があったんだよね、う
んうん、古い車両ならなおさら
いや、まあ下部とかね、
うん、
あの、まあ、SR ぐらいだったらさなんかわかるけどさ、ビッグワンのエンジンってさあれ車のエンジンだ
よね、まあまあ 1000cc ですからね。でもでも まあ、結構バイクとか何台も持ってる人いるじゃないですか、うんうんうん、バイク自体置いとけんだったらエンジン置いとけんでしょうぐらいの。
あ、まあまあそうだね
思いやすい、うん、あ、これ浸透してほしいな。
スペアエンジン、
スペアエンジン、中山さんあたりは共感してくれないかな。
トゥデイ何台持ってんの。
あ、そうだそれ異常ですけどね
業者だよね。
業者ですよね、うん、とりあえず今後の目標はビッグワンのエンジンスペアを組んでおきましょう。
組んどく、
組んどく
すぐ使えるように、
すぐ使えるように
置き場所があればな、うん、あれエンジン単体で何キロぐらいなんだろう。
何ぐらい、どんぐらいあるんでしょうね。
多分手で持てないような気がするんだよ。
持てないですね、
うん、
あれです、あのパレットジャッキを改造して
じゃ家どうなってんすか
焙煎地いろいろとなかなか楽しいことに
いやいや本当さ、俺軽自動車、
うん、
軽自動車のさ、あのオイル交換の時オイル量がさ、
うん、
2.8 なんだよね。
あ、はいはい、
ビッグワンさ 3.9 なのまあ排気量考え当たり前なんだけどさ、うんうん、なんか 車こんなに入ってなくて大丈夫かって思うんだよね
まあでも確かに軽だとそうですね、うん、2.5 とか3以下ですよね。
そう、3以下、うん、
そっか、3超えちゃうんだ。
でさ、この前俺自分でオイル交換さ、量販しにさ、はい、いつも行ったらさ、すげえ待たされそうだったの、うん、2時間待ちとかでしたのかな。それもうめんどくさくてさ、あ、じゃあ自分でやろうと思ってさ、久しぶりにさ自分でやろうとオイル選んでたんだけどさ、今3リッター缶っていうのがあるのね。
ああ、あります、あります。
あ、でもこれでいいじゃんと思ってさ、
うん、
で自分でやったんだけどさ、うん、
あ、オイルいります？
え、いや、あのクレーンだったら、うん、
いっぱいありますよそのいわゆる3リッター缶、
3リッター缶、うん、
うん、草ロードある、うん、
今までね、そのバイクとかのやつはさ、会社のさ、その整備、
うん、
整備工場みたいなのあったんだけど、
うん、
そこに捨てさせてもらってたんだけど、そこがね、もう 廃業っていうかさ、閉鎖になっちゃって。
あ、そうなんすか。
うん、廃油処理がね、
あのホームセンターで、
あ、もうだからそれしかないですよね。
そうですよね、普通に整備工場とかで働いてる人じゃないと、そのバッテリーの処分だの、
パーツの処分だの、
オイルなんかもそうですよね。まずガソリンの処理がどうすればいいんだろうってなりません？
あ、ガソリンはそうですね、確かに、
うん、まあ、ガソリンスタンド持ってっちまえばいいんでしょうけどね、うんうん、処理しといてって、ね、これ何でしたっけ。
これ何だ、
カブロだ、
カブロ、あれ
これ、これだ
いや、そう、全然話変わっていいですか。
あ、
いつも変わっていくからあれだけど、
はい、変わってん
す
けど
この前というかさ、年末ぐらいからさ、うん、あの金田橋、
あ、はいはい、
あれをさ、マフラーエンドのところに巻くとさ、燃費が良くなるっていうさ、オカルトチューブが流行ってるしてます。なんか去年末ぐらいの、民からで発生してるなんか謎なんだけどそんなわけないじゃんって思うんだけど、
そんなわけないですよね。
民からのレビュー見てると、うん、なんか燃費良くなりましたとか、私はあんま感じなかったけどとか、うん、みんなやってんだよね。
カナダはあの
スチールウールみたいな
やつ、
うん、あれをあれこう円になってるんじゃないですか、はい、あれをマフラーエンドのところにこうかぶせ
かぶせて
ちょっと見えないようにするのかな、うん、多分金田橋燃費で引くと
出てきます、
出てくると思う。
いや、それアーシングと同じですよ
そうそうそう
気持ちの問題というか、そういうのやってるからとりあえず燃費運転しちゃうみたいな。
でも 100円でできるみたいな、オカルト中みたいな感じで書いてあったから、
え、やっちゃうんですか、もしかして。
いや、これないなと思ってんで、ね、
いくらなんでもそれはないでしょうって
原理が分かんない
よ、
ま
ず、ね、そうですよね。
アーシングはなんとなく分かる、
うん、まあ、結果アーシングはちょっとオーディオの音が良くなったかな程度だったんですけどもね、
うん、アーシングは分かるけどさ、カ 体合わせただかけてるだけだからね、
うん、昔確かに燃料タンクにその
なんか入れるやつ
金属プレートみたいなの、うん、そういうのを突っ込んどいたら、うん、燃費が良くなるっていうのがあったんですけど、まあそんなので良くなるはずもないですよね
っていうかさ、この時代にさ、まだオカルトチューンの、うん、あれ余力があるんだと思
って、あるんですね、信じちゃってんすね
ちょっと毎回やってみてください。
やだやだやだえ、つかそんなのつけてまで燃費良くしたいですか
いや、じゃあぜひやってるっていう人がいたら、ね、
あ、レビューを
レビューください。
あ、やべえ、今ボロクソに言っちゃってる
まあまあ、そういうことで、
すげえ知らなかった